ルカの福音書2章25節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼の上におられた。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。シメオンが御霊に導かれて宮に入ると、律法の慣習を守るために両親が幼子イエスを連れて入ってきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたを見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光を。父と母は幼子について語られるさまざまなことに驚いた。シメオンは両親を祝福し、母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が刺し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。
イエス・キリストはベツレヘムでお生まれになりました。その後8日経った時にユダヤの慣習によってイエス様に割礼を施しました。そしてそれから清めの期間っていうのがありまして、その清めの期間、女の人は家にずっとこもらないといけないんですけども、それが8日目のその割礼の日から33日、生まれてから40日目に清めの期間が終わりますので、その期間が終わったと、マリアとヨセフは幼いイエス様を連れて、というか抱いて、エルサレムの神殿に行きました。ベツレヘムとエルサレムは本当に近くて歩いて行けるところにあるんですね。でその神殿に入った時にこのシメオンという老人に出会ったんですね。でこのシメオンという老人は大変信仰深い人で、いつも神様のことを考えたり神様に祈ったりしているような人で、で、聖霊が彼の上におられたと書いてあるように、本当にいつも聖霊に導かれたり聖霊によって、話をしたりしていたようですね。でその老人がですね、このイエス様を抱いているマリアとヨセフを見て、言ったんですね。それが29節から32節までの言葉で、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。シメオンは神様からこの主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと告げられていたんですね。死ぬまでにキリストを見ることができると。それで今シメオンはこの幼子のイエス様を見たときに、この子だと思ったんですね。はっきり分かったんですね。もう一目見てこの子だと聖霊が示されたんでしょうね。それで今こそあなたは言葉通りしもべを安らかに晒してくださいますと、 で、私の目があなたの御救いを見たからです。この幼子イエス様こそ神様が人々に救いを与えるその救い主だ、その神様が救いを与えてくださったことを今見ているので、もう自分はこの世を去ることができる。そして31節、あなたが万民の前に備えられた救いを、そのイエス様の救いというのはイスラエルだけではなくて万民すべての人間のために備えられた救いだと。そして32節、異邦人を照らす啓示の光、見た見イスラエルの栄光。異邦人は神様を知らないし、この神様の啓示であるこの聖書を知らないので、そういう異邦人にも神様の言葉、神様の真理を伝える啓示の光。そしてイスラエル人にとっては栄光だと、まあ、こういうふうにシメオンが言ったんですね。で、今日はここでですね、この啓示の光っていう言葉に注目して、神様の教えられるところを聞きたいと思います。で、啓示の光の啓示という言葉なんですけれども、これはギリシャ語でアポカリプシスという、ちょっと難しいですけども、アポカリプシスという言葉なんですね。で、聖書の新約聖書の一番最後に黙示録ってありますけれども、黙示録と訳されていますけれども、このアポカリプシス、ちゃんと言えませんね、アポカリプシスという言葉なんです。ですから黙示録、ヨハネの黙示録じゃなくてヨハネの啓示って訳するのが正しいんですね。でも昔からもう黙示録と訳されてきて、黙示録という言葉の方がピンときますので、今のこの聖書でも黙示録と訳されていますけれども、啓示という言葉でアポカリプシスという言葉なんですね。で、このアポカリプシスという言葉ですけれども、これはアポとカリプシスという2つの言葉が結びついた言葉で、カリプシスというのは隠すという、で、アポというのはからという前置詞なんですね。で、隠すことからそれをやめて公にするという意味なんですね。隠しているとこう見えませんね、分かりませんね。で、隠しているのを、隠していることをやめてそこからこう出して見せるとよく見えますね。それがこの啓示という言葉の意味なんですね。まあ、日本語の啓示もそういう開き示すという意味がありますので、もうぴったりの訳ですね。まあ、一般的には開示とか公表、公開というような言葉の方が、まあ、一般的ですね。情報開示、情報がこうずっとこう秘密にされていたら全く分かりませんね。でも最近は情報開示が義務付けられていて、知りたい人が誰でも調べることができるようになっていますので、そうすると分かりますね。でも隠してあってですね、それが分からないということは大変こう見えなくて暗いですよね。そしてそれが開示されて分かるようになると、ものすごくこうよく見えるようになって明るくなりますね。ですから啓示というのはこの光でもあるわけです。ちょうど暗いところに光が差して辺りをこう照らしてですね、あと見えるようになってきますと、それがですね、ちょうど啓示のような状態なんですね。ですから啓示の光と書いてもここで言ってますけども、まあ啓示というのが光が差して見えるようになることなので、本当に啓示というのは光と言ってもいいでしょうね。で、聖書で啓示という場合には特にですね、 神様のことを隠されている神様の真理が開かれて開示される掲示されるということを言ってるんです。神様は目に見えない方ですし、私たちには分かりにくい方ですね。その神様のことがこの私たちに開示されて開かれて、分かるようになることが啓示なんですね。でこれはですね、神様ご自身がご自分をこう開いてご自分を知らせてご自分をこう明かしてくださるので、この分かるようになるということで、神様がなさる行為、神様が啓示されるということなんですね。ちょっとどういうことかと言いますとですね、人間と人間との間でもですね、その人が、いろんなことをこう言ったり明かしたりしてくれないとその人のことで分かりませんね。いやもうその何も喋らなくても調べたら分かるじゃないかと思われるかもしれません。しかしその人がですね、もう静かに、自分の家でずっと暮らして、もうほとんど外にも出ず人とも交わらず何の活動もせずずっと家の中にいて、もう最小限の食事のこととかゴミ出しとかしかしなければですね、その人のことって全くわからないと思うんですね。ずっとそういう状態だったらその人のことを知ることは本当にできないと思うんですね。昔有名だった芸能人がある時引退して、その後もう本当に人知れずずっと生活なさる方ってあるんですね。芸能記者としてはもう何とか調べて、それを週刊誌に載せたいところですけども、そんなふうに調べようとしても分からないほどその人がですね、閉じこもって、ひっそりと生活しているならばですね、調べても分からないんですね。かたやですね、自分のことをこのインスタグラムなんかで、何から何まで公開している人ありますね。毎回食べた食事のなんていうか食事の、テーブルに乗ってるのを写真撮ってやったりですね、どこに遊びに行ったとか、どういう活動をしたとか、で家の中にこんな飾りをやったとか、何から何まで公開している人ありますね。でそういう人って本当にもう秘密ってないんじゃないかな、もうプライバシーってないんじゃないかなと思いますね。その人が今日どこにいるかって みんなそのなんていう不安の人はみんな知ってます、知ってることになりますよね。いや別にインスタグラムなんかしなくても自分のことをいつもベラベラベラベラ喋る方がありますね。もう本当に秘密のない方ってありますね。周りの人って楽しいですねもう大変こう非常にサービス精神に富んだ人と言えるかもしれませんね。そんなふうにですね、人は自分のことをこう明かしてくれなければ本当にわからないんですね。外見なんてもう本当にその人の一部ですね。その人の大事なことというのはやっぱりその内にありますからね。でそのインスタグラムなんかで明かさなくてもですね、活動していったら人間って周りに痕跡が残りますのでね、その人のしたこと書いたこと喋ったこと何かこう残りますのでね、それによって私たち知ることができるんですね。同じように神様のこともやっぱり神様が明かししてくれるっていうか、神様がいろんな活動をしてそのことをこの私たちに分かるように表してくださるとか、言葉で語ってくださるとかいうことがなければ本当に神様のことを知ることはできないんですね。 でも神様は結構このよく喋ってくださるんですね。よく荒らしてくださるんですね。神様のことを全部知ることはできません。神は無限なる方であり、私たちは有限なものですから、神様の一部さえ知ることもできないんです。ほんのわずか、もうほんの一部だけ知ることができるのが人間なんですね。ですから神様の全部を知ることはできません。でも神様は私たちに必要なことはもうずっと昔から、もう世界の始まった時から本当にこの開示して掲示してくださっているんですね。で、神様はこの世界を創造されましたのでね、このいろんなものを作られたわけですね。その作るということがやっぱりご自分のことを表すことなんですね。その作ったものの中に、まあ、私たちの人間との間でもですね、その人が書いたもの、その人がなんか彫刻なり絵画なり作ったもの、あるいはその人が毎日やってるような活動っていうのでによって私たちその人のことが分かりますね。神様がこの世界を創造されて、そして今もその世界をこの支えていらっしゃるんですね。でいろんなこう世界の活動をやっぱ動かしていらっしゃるんですね。で自然界の中に神様のその思い、神様の美しさや神様のこの豊かさを見ることができます。自然界だけではありません。やはり神様は人間を作られて、人間のこの精神活動もですね、神様が作られたものです。それで人間がやるあらゆるこの活動、社会活動、歴史のこの歩みが全てやっぱり神様の御手の技を表している、御手の技で神様のその性格を表しているということは言えると思うんですね。で神様はそんなふうにご自分のことを私たちに掲示してこられました。でもそれではよくわからないので、やっぱり言葉で語られたんですね。それがこの聖書です。神様は預言者という特別な賜物を持った、賜物を与えられた人に言葉を語られて、人間には聞こえない言葉によって預言者に言葉を伝えられて、それを人間の言葉で人々に預言者たちが伝えたんですね。そして神様は預言者たちを通してたくさんの言葉を語られましたけれども、その中でどうしてももう全ての時代の人々に必要な言葉だけ残してこの聖書に記録されました。まあ、聖書には載ってない言葉でも、例えばアブラハムにもっとたくさん語られたと思いますし、モーセにもっと語られたと思いますし、ダビデにももっと語られたと思いますけれども、何千年後の私たちにも必要な言葉をちゃんと記録させて、この聖書として残されました。しかしその預言者たちの啓示ではやっぱり不十分なんですね。神様の御心の全体を理解することはできないんです。そこで神様はこのイエス・キリストを使わされて、イエス・キリストを通してご自分の思いを余すところなく私たちに伝えられたんです。ですからイエス・キリストは神様の啓示の結晶と言ってもいいんではないかと思うんですね。ヘブル人の手紙の一章のところにこういう言葉なんですね。神は多くの時代に多くの部分に分け、多くの方法で預言者たちを通して語られました。しかしこの終わりの時代には御子イエス・キリストを通して語られました。キリストは 神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れですと、そういうふうに言うんですね。またコロサイ人への手紙の2章にはですね、このキリストのうちに知恵と知識のあらゆる宝が隠されているんです。隠されていた知恵と力がこのキリストによって表されているんです、掲示されているんですと言うんですね。特に神様のですね、この愛情とそして人々を救う気持ちがですね、キリストを通してもう余すところなく掲示されたと言えると思うんです。旧約聖書だけ読んでただけでは神様の御心がよくわからないんですね。やっぱり新約聖書をキリストによって掲示されて、それがまあ新約聖書として結晶したわけです。新約聖書によって私たちは初めてですね、旧約聖書で語られていることの意味がわかるんですね。キリストの光によって旧約聖書を読むというか、旧約聖書の言葉が理解することができるようになったということです。で、まあ、そういうわけで本当にキリストこそですね、神の啓示の光なんですね。でキリストによって私たちは神の一部分なんですけれども、私たちに必要な神のこの御心の全体を知ることができるんです。でもそれはですね、ただ神様を、神様を知りたい人だけに必要なことを言うと、そうではないんですね。実はですね、神様を知ることは自分を知ることになるんですね。神様を知れば知るほど自分というものを知っていくことになりますし、そしてそんなふうにして自分を知るとですね、今度はまた反対に神様がよく分かるようになっていくんだ。神様を知るということと自分を知るということとはもう切っても切れない関係にあるんですね。で、神様を知っていないときに私たちは自分を知ることはできないということ言えると思うんです。人間というのは自分孤立してですね、人間が孤立してですね、生きる意味とか生きる目的とか生きがいというのを感じることはできないものなんですね。神から離れては私たちの心がもうすごく暗闇の中にですね、暗闇にこう包まれてしまうんですね。でも神様を知るときにその啓示の光によって心が照らされて、自分自身もよく見えるようになっていくんです。この10日間ほどの間に2つの事件、2つの自殺がですね、もう日本中の話題になりました。一つの方はもう考えただけでも気の毒で、多くの人が罪もない多くの人が亡くなって本当にもうかわいそうで、もう本当に痛ましい事件でした。でその犯人、自殺するのに大量殺人をして自殺しようという、その心の暗闇、もうどんなに闇の深い闇かということをこう思いますね。もう一つの事件はもう成功してもう脚光を浴びていて、もう引く手あまたで、もう本当に何かこの光の中にあるような方が自殺なさった。人間の心というのは本当に深い闇の中にあるなということを思わされました。でも思い出してみると自分自身も本当に深い闇の中にあったなということを思います。もし神様を知らなかったら、キリストを知らなかったら、どんなにこの心の深い闇の中でいたことだろうかなと思いますね。だから本当にそういう心の この深い心がですね、深い闇の中にある方が少しでも一人でもキリストを知って、本当のここ神様の光を受けて、啓示の光を受けて、本当に心が明るくなって、この生きがいや目的を持って生きることができればなとこう思いますね。そして最後にですね、この啓示の光こそはですね、これさえ知ればもう死んでもいいようなもんなんですね。それぐらい私たちにとって、素晴らしいもので、本当に必要なものだということです。この、まあ、老人はキリストを見るまでは死なないというふうに言われていました。そして今見て、もう今安らかに晒してくださると言っています。まあ、やっと死ねるというんじゃなくて、死ぬまでにキリストを見ることができるという、もうすごい約束、素晴らしい約束を与えられて、ずっと待ち望んでたんですね。そして今キリストを見て、もうこれで思い残すことはない、もうこれで安らかに死ぬことができると言ってるんですね。まあ、昔からですね、死ぬまでにこれを見ようというのがあるんですね。ナポリという町ね、ナポリ見るまで死ぬなと、それほどすごい町かなと思いますけども、まあ死ぬまでにこれだけ見たいというのがあると思うんですね。なんか100億円かけて宇宙旅行をした方がですね、死ぬまでに月に行きたいとおっしゃってたんですけども、月に行きさえすればもう死んでもいいっていう感じでしょうね。でも月よりも神様の真理はもっと深い、もっと素晴らしいもんです。その神様の真理をこのキリストの啓示によって知ることができるならば、もう命などいつでも、もうなく捨ててもいいような、それぐらいの素晴らしいものだと思うんですね。でも私たちはそれに気がついていないんですね。まあ確かにここにね、こうして教会に集っているということはある程度気がついているんです。そして素晴らしいと思っているんです。でもきっとまだまだ私たちは裾野ぐらいまで行っているだけだと思うんですね。この啓示の光はもう私たちの命よりももっともっとこの素晴らしいものだと思いますので、そして知っていけば知っていくほど、その豊かさ、その神様の愛情の深さ、その不思議さ、深さ、崇高さ、そして夢にあふれたその世界、もう何と表現していいのか分かりませんけれども、もっともっと知ることができると思いますので、ぜひですね、この啓示、神様が私たちのために啓示してくださってますので、その啓示をもっともっと知っていきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当にあなたが私たちに親切にご自分のことを知らせてくださり、そしてイエス・キリストをそのために使わされた、イエス・キリストを通して私たちがどれほどあなたの愛と恵みを知ってきたことでしょうか。どうぞどうぞ、もっともっと知ることができるように、またその求めを持つことができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。